小川未明作海ボタル。ある日、兄弟は村の外れを流れている川に行って、たくさんホタルを捕らえてきました。晩になって、カゴに霧を吹いてやると、それはそれはよく光ったのであります。いずれも小さな黒い体をして、二つの赤い点が頭についていました。兄さん、よく光るね、と弟がカゴを覗きながら言いますと、ああ、これが一番よく光るよ、と兄はカゴの中で動いているよく光るホタルを指さしながら言いました。兄さん、牛ボタルなんだろ。牛ボタルか知らん。二人はそう言って目を見張っていました。牛ボタルというのは一種の大きなホタルでありました。それは空に輝く大きな青光りのする星を連想させるのであります。その翌日でありました。晩になったらまた川へ行って牛ボタルを取ってこようね、と兄弟は言いました。その時、二人の目には水の清らかな草の葉先が濡れて光るしんとした涼しい風の吹く川面の景色がありありと浮かんだのであります。ちょうど昼頃でありました。弟が外から誰か友達に海ボタルだと言って一匹の大きなホタルをもらってきました。兄さん、海ボタルというのを知っている？と弟は兄に尋ねました。知らない。兄はかつてそんな名のホタルを見たことがありません。また聞いたこともありません。早速兄は弟のそばに行って紙袋に包んだ海ボタルを覗いてみました。それは普通のホタルよりも大きさが2倍もあって頭には二つの赤い点がついていましたが、色はやや薄かったのであります。大きなホタルだね、と兄は言いました。あまりに大きいので気味の悪いような感じもされたのであります。二人は晩にはどんなによく光るだろうと思って海ボタルをカゴの中に入れてやりました。海ボタルもらったよ、と兄弟は外に出て友達に向かって話しましたけれど、海ボタルを知っているものがありませんでした。まれにその名前だけを知っていましても見たというものがありませんでした。もちろんその海ボタルについて次のような話があることを知るものはほとんどなかったのであります。昔あるところに美しいおとなしい娘がありました。父や母はどんなにその娘をかわいがったか知れません。やがて娘は年頃になってお嫁に行かなければならなくなりました。両親はどこかいいところへやりたいものだと思っていました。それですから方々からもらえてはありましたが、なかなか承知をいたしませんでした。どこか金持ちで何不自由なく暮らされて娘を可愛がってくれるような人のところへやりたいものだと考えていました。するとある時、旅からわざわざ使いにやってきたものだと言って男が訪ねてきました。そしてどうか娘さんを私の大臣の息子のお嫁にもらいたいと言ったのです。両親は決して相手を疑いませんでした。先方が金持ちで何不自由なく、そして娘を可愛がってさえくれればいいと思っていましたので、先方がそんなにいいとこであるなら娘も幸せだからというのでついやる気になりました。ただ娘だけは両親から一人遠く離れていくのを悲しみました。 遠いと言ってあちらの山一つ越えた先です。いつだって来れないことはありません、と旅から来た男はあちらの山を指さして言いました。その山は雲のように薄く東の空にかかって見られました。そんなに泣かなくてもいい。3年経ったら私たちはお前のとこに訪ねて行くから、と両親は言いました。娘は涙に濡れた目をあげて東の方の山を眺めていましたが、どうか毎日晩方になりましたら、私があの山のあちらでやはりこちらを向いてお父さんやお母さんのことを恋しがっていると思ってください、と言いました。これを聞いて父親も母親も目を濡らしたのであります。なんでお前のことを片時なりとも忘れるものではない、と答えました。娘はとうとう旅の人に連れられてあちらの里へお嫁に行くことになったのであります。娘が行ってから年を取った父親や母親は毎日東の山を見て娘のことを思っていましたけれど、娘からは何の頼りもなかったのです。娘は全く旅の人に騙されたのでありました。なるほど、行ってみるとそのうちは村の大臣であります。また姑も姑も可愛がってはくれましたけれど、婿という人は少し低能な生まれつきであることが分かりました。彼女はこの愚かな婿がたとえ自分を慕い愛してくれましたにもかかわらず、どうしても自分は愛することができなかったのです。娘は西にそびえる高い山を仰ぎました。そして明け暮れ懐かしい故郷を慕われたのです。3年経てば恋しい母や父がやってくると言ったけれど、彼女はどうしてもその日まで待つことはできませんでした。どうかして生まれたうちに帰りたいもんだと彼女は思いました。しかし道は遠く、一人歩いたのでは方角すらもよくわからないのであります。彼女はただわずかに川に沿って歩いてきたことを思い出しました。どうかして川端まで出てそれについて行こう、その後は野に寝たり里に行こうたりして道を聞きながら行ったらいつか故郷に帰れないこともあるまいと思いました。ある日娘は婿やうちの人たちの気づかれないようにひそかに今から抜け出たのであります。川の流れているところまでやっと落ち延びました。それから川についてだんだんと登って行きました。女の足では道ははかどりませんでした。草を分け木の下をくぐったりして歩きました。今にも彼女は追っ手の者が来はしないかと心をせきました。どうかして早く川をあちらへ渡って越したいものだと思いましたけれど、どこまで行っても一つの橋もかかっていなかったのです。川上にはどこかで大雨に降られたと見えて水かさが増していました。やっと日暮れ前に一つの丸木橋を見出しましたので、彼女は喜んでその橋を渡りますと、木が朽ちていたと見えて橋の真ん中からぽっきり二つに折れて、娘は水の中に溺れてしまいました。死んでも魂だけは故郷に帰りたいと死の間際まで彼女は思っていました。やがて娘の姿は水の表に見られなくなりました。するとその夜からこの川にはホタルが出て水の流れに姿を映しながら飛んだのであります。愚かな婿は美しい嫁をもらってどんなに喜んでいたか知れません。 そして自分はできるだけ優しく彼女にしたつもりでいました。それが不意に姿を隠してしまったので、またいかばかりか悲しみ嘆いたでありましょう。ついに婿はうちの人たちが心配をして見張りをしていたにもかかわらず、いつの間にかうちから飛び出して同じ川に身を投げて死んでしまいました。この水ぶくれのした死骸は川の上に浮いてふわりふわりと流れて、みんなの知らぬ間に海に入ってしまったのであります。不思議なことに、この死骸もまた蛍になったのです。これが海蛍でありました。二人の兄弟は海蛍についてこんな物語があることを知りませんでした。ただ大きいからカゴの中に入れてよく光るだろうと思っていました。晩になると海ボタルはよく光りました。川のホタルも負けずによく光りました。みんなよく光るねと兄と弟は喜んでいました。あくる日の晩はあまり両方とも前夜のようにはよく光りませんでした。自然を家として川の上や空を飛んでいるものを狭いカゴの中に入れたせいでもありましょう。ホタルはだんだん弱って日ごとに小さな川のホタルから一匹二匹と死んでいきました。そして最後に海ボタルだけがカゴの中に残りました。しかしその光もだんだん衰えていって、なんとなく一人でいるのが寂しそうでありました。ある朝、二人はこの大きなホタルも死んでいるのを見出しました。その時すでにジメジメした梅雨が過ぎて、空はまぶしく輝いていたのであります。